第一コリントの手紙一章一節、神の御心によりキリストイエスの使徒として召されたパウロと将来ソステネからコリントにある教会、神の教会へ、すなわち至るところで私たちの主イエスキリストの名を呼び求めているすべての人と共に、キリストイエスにあって聖なるものとされ聖徒として召された方々へ、主はそのすべての人の主であり私たちの主です。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。私はキリストイエスにあってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも私の神に感謝しています。あなた方はすべての点であらゆる言葉とあらゆる知識においてキリストにあって豊かなものとされました。キリストについての証があなた方の中で確かなものとなったからです。その結果、あなた方はどんな賜物にも欠けることがなく、熱心に私たちの主イエスキリストの現れを待ち望むようになっています。主はあなた方を最後まで固く保って、私たちの主イエスキリストの日に責められることところがないものとしてくださいます。神は真実です。その神に召されて、あなた方は神の御子、私たちの主イエスキリストとの交わりに変えられたのです。以上9節目です。メッセージ、中東にある神の教会へということで、仲良くお願いします。
皆さんおはようございます。昨日は奥姉妹が久しぶりに、1ヶ月ちょっとですね、顔を出して、くれました。前よりも少しほっそりしたかなと、でも綺麗になったという金吾先生が言ってましたが、元気そうな表情で、話しばらくの時間でしたけれども、交わりの時を持つことができて、感謝でした。向こうの教会の様子や職場の様子などをほんの少し聞かせていただいたことですけれども、まだ1ヶ月ちょっとですから、どちらでもこれから馴染んでいくという、そういう段階かなと思ったことです。また祈っていきたいと思います。今年の主題、愛を追い求めなさい、第一コリントの14章の1節から取って、13章から愛について学びました。またその後、教団の信仰告白から教会についての学びや、教会歴に合わせてのメッセージを取り継いでい、きまして、4月も終わって5月になりました。このままですと、何か聖書をつまみ食いしているような、そういう感じがして落ち着かないものですから、今日は今年の主題聖句をいただいたコリント人への手紙第1から、その最初から学んで、といっても来週また母の日礼拝になるんですけれども、その時々に合わせながら、この第1コリントを中心にして学んでいこうと思っていますので、よろしくお願いします。週報を見ていただきますと、地図が載っています。パウロの第二次、伝道の まあ、一部をここに載せております。コリントの1を確認していただければよろしいかと思います。左側のペロポネソス半島、今ではそうですね、そこのアカイアというところの上にコリントがありますね。コリント地境のところにできた交通の要所になる町です。アカイア州の首都コリントにあった教会、パウロの第二次伝道旅行によってできた教会、パウロが去った後も雄弁なアポロが来て教えました。しかしさまざまな問題を抱えるようになった。それでパウロは第一コリントの手紙よりも前に別の手紙を書き送って注意しておりました。まあ、そんなことが5章の9節の御言葉からわかります。また弟子のテモテを送って指導した、それは4章の17節からわかります。問題の解決にそのようにして当たってきたわけですけれども、残念ながら解決はしなかった。コリントの教会、混乱した様子をクロエの家の者から知らされた。コリントの教会から相談の手紙を受け取ったわけですね。16章の17節にステファナとポルトナトと赤い子が来たので私は喜んでいますとありますけれども、おそらくは彼らがコリント教会からの手紙をパウロのところに持ってきたのではないかと思われますね。そのような背景の中でこの手紙が書かれるようになったことですが、ざっとこのコリント教会が直面していた問題を見ますと、1章の10節から4章の21節までのところでは分裂分派の問題があったことがわかります。また5章の1節から6章の20節を見ると、教会内にあった世の中にもないほどの不貧困の問題があった。また7章の1節から40節を見ると、結婚と独身についての考え方で混乱があった。8章1節から11章の1節では、偶像に捧げた肉を食べることについて良いか悪いか、まあ、そのような問題がありました。そして11章の2節から14章の40節では行動の礼拝が乱れていたということが記されています。15章の1節から58節、15章全体を通して死者の復活の問題、死者の復活はないと言い出す者がいたと、そのようなことがあった。教会は本当に混乱していたわけです。教会の存立を脅かすほどの重大問題、これをいくつも抱えていたのがコリントの教会であった。それを知ったコリントの教会の開拓者であって教会を愛していたパウロはどれほど心を痛めたことでしょうか。心を痛めて、その分彼はコリントの教会の回復とそして成長のために祈り、また努力を惜しまなかったと思いますね。読んでいただきましたのはその手紙の序文、挨拶が1節から3節、そしてコリントの教会についての神への感謝が4節から9節に書かれています。パウロが この手紙で取り扱おうとしている問題の深刻さを思いますと、この序文、挨拶の言葉は非常に楽観的で、心配しているとはとても思えない、そういう言葉が並んでいます。コリントの教会って素晴らしい教会なんだなみたいな、そんな印象の言葉が並んでいますね。教会の実態を知っている者にとっては、パウロはなんだか皮肉を言っているのかなと疑うほどですけれども、決してそうではなくって、コリントの教会に対する彼の愛と、彼らを召してくださった主の真実に対する熱い信頼から出た偽りのない挨拶、感謝の言葉であるに違いありません。コリントにある神の教会についてですが、コリントにあるということで、コリントの町にある一つの地域教会であることを表していますね。コリントにある一地域教会として他の地域教会とは違った特徴がありました。先ほども言いましたように、どちらかといえば問題だらけの痛みを覚えている教会でしたけれども、本質的には神の教会、神ご自身の教会であるということに変わりはありません。だからこそパウロはこの教会に手紙を書いて、人々が自分たちの教会の問題解決に取り組んで、コリントの教会が名実ともに神の教会として愛のうちに建てられていくこと、そのようにしようとしているわけですね。パウロは第三次伝道旅行の時に、もう少し後のことですけれども、第三次伝道旅行の時に急いでいて、それでも何とかしてエペソの教会の長老たちに伝えたいことがあるということで、長老たちをミレトに呼んで特別の説教をしました。エペソにある地域教会を立て上げる使命を彼らに託したわけです。エペソ人への手紙もエペソにある地域教会を神の教会として立て上げるために書かれた手紙ですけれども、エペソの教会だけでなく他の教会でも読まれるように意図して書かれているとも言われています。エペソ人への手紙の一章の一節を開いてみましょう。エペソ人への手紙の一章の一節、一緒に読みましょうか。ではエペソ人への手紙の一章の一節、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの聖徒たちへ。はい、そこにエペソのという言葉に米印がついていますね。その米印を欄外中で見ますと、一節の欄外中、 異本にエペソのを書くものもある。このエペソのという言葉が書かれていない写本もあるということです。そこは空欄になっていて、この手紙の写本が回ってきたときにその地の名前を入れて読むようにしたのだと考えられるわけです。つまり私たちであればそこに周到のを入れて読むようにということですね。周到のを入れてもう一回読んでみましょうか。エペソ一章一節ですが、周到一章一節ですね。はい、一節。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実な周到の聖徒たちへ。忠実な周到の聖徒たちへ、このようにみんながそれぞれの教会が自分の教会の名前を入れて読むように意図して書かれていたんだ、パウロはそういう意図で書いていたんだとすると、パウロもなかなか味なことをするなっていう、そんな感じがしますね。固いだけの人じゃないなと思ったりいたします。神の教会ということですけれども、コリント人への手紙一章の一節でパウロは簡単に自己紹介をした後、二節で宛先をコリントにある神の教会へと書いています。パウロが他の教会に宛てて書いた手紙と比べますと、宛先の教会の表現の仕方に違いがあります。コリントの教会に宛てた手紙にだけ、第一の手紙でも第二の手紙でも神の教会、神の教会と呼んでいるのです。神の教会という表現は、先ほどのエペソの長老をエペソの教会の長老たちを集めて語ったパウロの告別説教の中にも出てきます。使徒20章28節、神がご自分の血をもって買い取られた神の教会と言われていますね。神が買い取って神ご自身のものとされた教会、それが神の教会です。買い取るために支払った代価がある、それがご自分の血、ご自身の血、すなわちご自分の命というかけがえのない、比べようもなく高価な代価を支払って神ご自身のものとされたのが神の教会です。それが教会の本質ですね。教会は人の集まりです。人の集まりである限り、さまざまな問題が起こることがあります。コリントの教会はまさに問題だらけの教会でした。しかし、たとえ問題だらけであったとしても、本質的にはその教会も神の教会だ。人のものではなくて神のもの。人が生み出し、人が働き、 人が支えている、目に見えるところではそういうふうに見えるかもしれないけれども、そうではない。神ご自身が生み出して、神ご自身が働いて支えている、神ご自身のもの、教会は神のものだというんですね。パウロは手紙の冒頭でコリントにある教会の人々にそのことを印象づけたわけです。それまで周りの人々やその人々と比べて自分自身に向けていた目、その目を全ての人のうちに働いておられる神ご自身に向けさせたですね。教会を神の教会という視点から見ること、これが大事ですね。これを見失ってしまったら、教会も会社も学校も人の集まり、どこも同じだな、そんな風になってしまいます。私たち一人一人に働きかけてくださった神様、今も働きかけていてくださる神様ご自身の教会、そういう視点で教会を見る。教会を見るということは一人一人を見るということですね。この後神の教会の特徴を2節で、すなわちと言ってさらに詳しく説明しています。まず至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人と共にと言っていますね。これは一地域教会であるコリントの教会が他の至るところで主イエス・キリストの名を呼び求めている人々、それぞれの地域にある教会の人々と共に行動の教会の一員であるということを表しています。前にも教会について学んだときに、お見せした絵を、図を手法に描きました。世の中に大きな円で行動の教会があって、そして 1,2,3 と、3つの教会を、3つの地域教会を小さな丸で、示したことですね。地域教会の数は到底数えることができないぐらいのことでしょう。でもここだけが教会というのではなくて、これも教会、これも教会、これも神の教会、その神の視点で見ることですね。基本的にはその集まりが行動の教会、その時代の行動の教会、行動の教会はその時代だけではなくて過去に救われた人の集まりである教会、あるいは将来救われてくるであろう人たちが作る教会、それも目が含めて一つの行動の教会となりますね。 皆共に、すべての人と共にと言われているのは、まあ、そのようなことでしょう。使徒信条で我は行動の教会を信ずと告白しているのと同じですね。最初に誕生したのはユダヤ人の教会であるエルサレムの教会、エルサレムの一地域教会でした。その教会が迫害されて地方に散らされていった信徒たちの伝道によってできた最初の異邦人の教会がアンティオキアの教会、さらにアンティオキアの教会から派遣されたパウロの宣教によってローマ帝国内の至るところに教会が誕生していきました。ガラテヤの諸教会やフィリピの教会、テサロニケの教会、アテネの教会、そして次にコリントの教会と誕生していくわけですが、至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人と共に、コリントに誕生した教会の人々も皆神の教会に属している人だということですね。まさに人種や国境や言葉や文化など人間を隔てるさまざまな隔ての壁を越えて共に一つとされている、これが行動の教会、コリントの教会はその一員であるということです。もちろん宗東のぞみキリスト教会もその中の一つ、宗東にある神の教会として至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人、世界中の人と共に神の教会、行動の教会の一員ですね。続いてキリストイエスにあって聖なるものとされ聖徒として召された方々へと呼びかけています。聖、これは俗なるものから区別され超越されていること、これを意味しますね。区別するというのが基本的な意味です。神が聖であられるのはまさにその通りに区別された存在、超越的な存在であられることを意味しますね。したがって聖なるものとされとは本来神ご自身がそうであられる聖、その聖なる神のものとして区別すること、性別すること、これを意味します。例えばこのマイクも講談も説教台もこの土地も建物も椅子やいろんな着ぐるいも聖なる神様のものとして区別されているわけですね。聖なるものです。まあ、時間が経っていけばまた使用している間に古くなってきて時には壊れたり、まあ、いろんな痛みも出て、くることでしょう。しかし聖なる神様のものとして区別された、その意味ではこれは 聖なるものですね。私たちもそうです。神様のものとして聖なるもの、区別され性別されたもの、コリントの教会の人たちはまさに聖なるものとされた人だと言われています。聖なる神のものとして区別された。パウロはその人たちのことを聖徒と呼んでいるわけですね。このあとこの手紙をずっと読んでいくと、コリントの教会の状況を最初に見ましたけれども、その実情を知ると聖徒と呼ばれていることに違和感を覚える人がきっと大勢いることと思います。私も最初そうでしたね。どうしてパウロはコリントの教会の人たちを聖徒と呼んだんだろう、呼べたんだろうみたいに、いろいろ考えたことでした。でもそうやって考えると自分も同じだなみたいになってきますね。パウロはコリントの教会の霊的な倫理的な実情を十分知った上で聖徒と呼んでいるのです。そう呼ぶのはキリストイエスにあって聖なるものとされたからに他なりません。聖なるものとされたというのは完了形です。過去のある時点でそのことが起こったですね。そのことを表しています。キリストイエスの中にあることでキリストイエスと一つにされたということで聖なるものとされたのです。キリストイエスの十字架によってあがなわれた、買い取られた、性別された、その事実において聖徒とされた方々だと言うんですね。パウロはコリントの人々にキリスト者としての彼らの原点に目を向けるようにした。そのようにして自覚を促した。キリストイエスにおいて聖なるものとされた私たちなのだという自覚を促したということでしょう。この手紙を読んだとき、コリントの人たち自身はどう思ったことでしょうか。みんなが聖書を持ってるわけじゃないですよね。写本を誰かが持ってきて、それを巻物か何かになっているとしたら、それを開いて誰かが読むわけですよね。回収の席についている人たちはそれを聞くわけです。自分たちのことを聖徒たちと呼んでいる。自分の現状を振り返って恥ずかしいと思ったでしょうか。それでもイエス様はこんな罪深いものを召して性別してくださって、聖徒としてくださっているのだと思ったでしょうか。そう思ったら 悔い改めと感謝を新たにすることができたに違いないと思います。私たちも悔い改めて聖なる神のものとして聖別されたもの、聖徒とされたものであること、そのことを覚えて感謝をしましょう。3つ目に、コリントの教会についての感謝が4節から9節まで続いてまいります。3節でコリントの教会の祝福を祈って、4節から9節でコリントの教会についての感謝を述べて、この手紙の助言、これを終わりますね。その中から一つだけ思います。4節のところでパウロは、あなた方のことをいつも私の神に感謝していますと述べ、5節6節でコリントの人たちに与えられた神の恵みを説明しています。その中の6節でキリストについての証があなた方の中で確かなものとなったからと言っていますね。キリストについての証、それは何でしょうか。キリストについての証がコリントの人たちの中で確かなものとなった、一体それは何だろうか。それはパウロがコリントで行ったキリストについての証のことでしょう。すなわちパウロのコリントでの福音宣教のことです。2章の1節から5節を見ますと、コリントに行ったとき、パウロは弱く恐れおののいていたと言っています。そのために彼は人の優れた知恵を用いて伝道するというのではなくて、イエス・キリスト、しかも十字架につけられた方のほかには何も知るまいと決心していた。2章の2節で、そう語っていますね。その結果、悔い改めてイエス・キリストを信じる人が起こされ、コリントに神の教会ができたのです。エペソでも使徒の20章の21節を見ますと、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰を証ししてきたとパウロは語っています。それがパウロの宣教の中心点です。キリストについての証です。その証があなた方の中で確かなものとなったというのですから、福音を聞いたコリントの人たちが自分の罪に気づいて、その罪を悔い改めて、その罪のために十字架に命を捨ててくださったキリストを信じ、神に立ち返った。キリスト者になるというのはそうですよね。キリスト者になるということは、自分の罪を認める認罪ということ、そしてその罪を悔い改めるということ、その罪の許しのために十字架に命まで捨ててくださった 神の御子イエス・キリストを主として救い主として信じること。ですからパウロは悔い改めと信仰、この2つの言葉でまとめたんです。これがキリストを信じるということです。パウロの説教の中心ポイントはそれでした。それがパウロのキリストについての証です。コリントの人たちはそれを聞いたんです。そしてそれがコリントの人たちの中でそのキリストのキリストについての証が確かなものとなった。悔い改めてイエス様を信じる、それが確かなものとなっていったということですね。7節では、その結果あなた方はどんな賜物にも欠けることがなくなった、そう語っています。キリストについての証が確かなものとなったので、その結果どんな賜物にも欠けることがなくなったと語って、もう一度そう語って、熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待ち望むようになっていますとも言っていますね。確かにコリントの教会、問題だらけの教会でした。未熟で不完全で、まあ、ある意味でこの世的なクリスチャンらしくないというような、そういう人のも大勢いた。まだまだ不完全で聖徒と呼ばれるには恥ずかしさを覚えるばかりのものであったとしても、救いを完成してくださるキリストの再臨を待ち望むようになったというのです。8節に、主なる神様ご自身が救いを保証してくださるともパウロは書いていますね。悔い改めと信仰をいただいて救われること自体、神様の恵みに他なりませんが、救いの完成、これも神様の恵みです。コリントにある神の教会を神ご自身が固く保ってくださるように、それと同じように宗道にある神の教会、主にあるお一人お一人を神様ご自身が固く保ってくださる、これは本当に感謝なことではないでしょうか。自分の力や自分の努力で救いを完成するのではないですね。始まりも恵みでしたが、途中も最後も恵みなんですね。その感謝の最後に、コリントの教会が主イエス・キリストとの交わりに入れられたのは、神、真実な神様の召しによるということを記して挨拶が終わります。9節、神は真実です、その神に召されてあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられたのです。イエス・キリストとの交わりに入れられて、その豊かさを日々の信仰生活の中で味わう、また生涯を通して味わい続け感謝するものでありたいと思います。お祈りいたしましょう。 それぞれの場でしばらく祈ります。します。父なる神様、あなたの尊い清いお名前を心より賛美申し上げます。私たちはあなたの御前に罪あるものでありましたが、キリストイエスにあって私たちをも聖なるものとしてください、聖徒として召してくださったことを覚えて感謝をいたします。今なおこのコリントの教会の人たちのように、私たちもしばしば罪を重ねてしまう愚かな弱いものでありますけれども、あなたは真実なお方で、私たち救いを完成させてくださるお方であることを覚えて感謝をいたします。日ごとに人ではなく主を見つめることができますように、私たちのうちに働いていてくださる主ご自身に目を留めることができますように、そのようにして主の御前に歩むものとならせてくださるようにお願いいたします。今日この礼拝のひとときを感謝をいたします。集われたお一人お一人、またそれぞれのご家族の上に、また今日さまざまな都合で来ることのできなかった兄弟姉妹お一人お一人の上に、あなたの帰りと祝福をお注ぎくださって、この週もあなたの御前に聖なるものとして、聖なるものとされたものとして歩んでいけますようにお導きください。感謝し、主イエスキリストのお名前によりお祈りいたします。アメン。